皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は次元を上げるリーダーシップです。まあよく次元を上げた発想という言葉が言われますけども、あれは理屈っぽく考えてもですね、本当その通りだと思うんですね。例えばゼロ次元というのがあるとしますね。まあ点とよく言いますけども、点でありまして、例えば経済でありましたら、交通路があまり発展してない、鉄道も道路もほとんど、鉄道も通ってなくて、道路も細い、まあ山道みたいなのしかないところに忽然と街があったと。隔絶してますね。で、また離れたところにはまた同じように隔絶した街がありましたと。ゼロ次元の世界の街っていうのは、その近傍しか発展しませんよね。だからまあそれは確かに平和な社会かもしれませんが、まあそれぐらいの発展です。で、今度その間に鉄道が通ります。これ一次元としましょうかね。直線でありますから。一次元で鉄道が通じるだけでも猛烈に発達するんですよね。この隔絶した街の間の交通、物や人の交通、それで物や人が動けば情報が動きますから、ものすごく発展しますね。だから皆さん、鉄道を引こうと、昔から頑張ってきたわけです。一次元ね。で、今度この辺道路がつきます。これが今度は二次元ですね。道路でありますから、直線ではなくて平面になります。どこでも自由なとこ行けます。道を作ればね。そうするとこの二つの街の間、鉄道が通り、さらにそこに道路が縦横に通る。縦横に通れば、この間がどんどん発展するわけであります。私、子供の頃ですね、例えばその東京から、京王線とか乗ればですね、もう府中を過ぎたあたりからほとんど田んぼですよね。小田急線なんか乗ったらもう、向こう側か遊園あたりから先はほとんど田んぼでありましてですね、いや、もう、だからそれは鉄道一本通ってるだけですよね。何にもなかったですよね。でもまあその間に道路ができましてですね、今ほとんど街になっちゃいましたね。で、3次元目、だからここまで2次元でしょ ?3 次元目っていうと今度これは空間になりますから、飛行機なんですね。飛行機が通うようになりますと、これまたさらに発展するわけであります。20世紀末期から始まりました、いわゆる世界経済のグローバリゼーションっていうのは、船の輸送も当然すごく重要な役割を果たしましたが、やっぱり飛行機の輸送ですね。飛行機の輸送が発展して非常に強力にこれが発展していったわけですね。やっぱり飛行機なくして、航空輸送の拡大なくして、経済のグローバル化ってのはちょっと考えられないわけでありまして、まあですからこの3次元目の飛行機がね、活発になるとものすごく良くなりますね。じゃあ4次元目。これオカルトじゃなくて4次元目っていうことになると、これ4次元目を時間に取りましょうか。時間も一つの軸ですからね。例えば、その、1、2、3次元目、3次元あってこれで空間ですよね。これを縦軸にして、で横軸を時間にすると。1、2、3次元目を一つの軸にして、4次元目を時間にして、まあこれが要するにまあ直行して、まあ直行してるかどうかともかく、そういう新しい軸を取るとしますね、時間軸を。そうすると空間は時間の中でそれぞれ形取ることができますから、時間とともに空間は変わっていくわけですよね。時空ができますね。そうなってくると、例えばですね、時間っていう軸を使うとさらに世の中が発展するんです。今日できないことが明日できるようになる。例えば食べ物だって、今日食べたらもうね、何もなくなっちゃうけども、今日食べないでこれを畑に植えて半年待つと大量に作物は取れますよね。そうすると時間を使えば、例えばゴミだって、ね、分解されていくことがあるし、種から偉大な作物がたくさん取れるし、人も成長するし、いわゆるロハスというのは、ファーストフードに対するスローライフ、スローフード、あるいはそのスローライフって言葉あるように、スローであること、時間をかけるっていうことがすごく重要なことで、時間をかけることで、時間軸を有効に使うことで、ものすごく付加価値を上げられる。これがその、ロハスの考え方ですよね。だから時間軸と4次元目の軸をフルに使うわけですよ。で、これは嫌だと。とにかく今あるもののですね、取り合いをしたいっていうのはこれ戦争であるし、 あるいは市場原理による市場の勝ち負けですね。これはもう未来を作るなんて面倒なことはしたくない。今あるもの全部奪い取りたい。まあ、戦争であり市場原理なわけですね。タイムイズマネーとか言ってなんか奪い合いをしたい。奪い合いをするだけでは壊れるだけである。あらゆる問題は時間をかけて克服して、お互い豊かになるようにしていけばいいわけですから、四次元目の軸を使うことによって初めてですね、四次元目の時間軸を使うことによって初めて、まあ人も、会社も、国も、文明も安定した素晴らしい時代になっていくわけですね。だからこの、そういう意味では、この、なんつうのかな、本来、時間軸とともに投資もしたし、時間軸とともに、成長し、時間軸とともに発展してきた文明であったんではありますけども、この30年ぐらいは、この時間軸の利用をどんどんどんどんやめちゃって、時間をかけずに今すぐやれとか、今すぐ奪うとか、いうことやっちゃったんで、時間を有効に使わないから、銀行はお金を貸さないし、未来を考えた政治もしないし、まさに今だけ、金だけ、自分だけで、四次元目の時間軸無視してるから、こんなにですね、めちゃくちゃ世の中になる。だからその正反対に、ロハスのようにですね、四次元目の時間軸をフルに使うとですね、さらに素晴らしい時代ができるわけですね。で、今度五次元目。これは虚数軸にとりましょうかね。想念の世界ですよ。現実の世界と想念の世界ってことで言うならば、時間と空間まで含めたこの現実世界を一つの軸ととって、もう一つに、虚数の軸、想念の軸を取りましょうかね。五次元目をだから想念の軸と取れば、これ複素平面が生まれるわけですね。実数と虚数の複素平面が生まれてくるわけで、じゃあこの想念世界は何だと考えれば、まさに想念なんだけど、これが分かりやすくなってるのが IT の世界ですよね。IT の世界、例えば Facebook でもいいし、ワールド、www、いわゆるインターネットの世界でもいいですけども、電子メールもいいですけどもね、Skype でもいいんだけども、これ要するに想念の世界に共有ができるわけですよね。もうとにかくその、パッと声をかければ地球の裏側の人でもパッと出てくるし、それからもうすでに亡くなった人のことでも、亡くなる前に書いていた、ネット上に書いていた情報っていつでも読めるわけですよね。で、時空を超えてですね、まあ、いろんなところの情報を手に入れることができるわけですよね。しかもこの、想念上の世界っていうのは、現実とものすごく結びついてるんですね。例えば現実の取引を反映した想念上の世界だし、想念の世界が今度現実の投資になってみたり、現実の政治が想念の世界でいろんな議論を生み、そのネットで生まれた議論が現実の政治を動かしと。実はその時空の世界と想念世界はまさに複素平面になっていて、ここがやっぱりその、その接点で、交点って言うんでしょうかね。実数、時空の現実世界と、それから想念の世界の交点のところが、まあ、今の自分のいる場所という形になりますね。だから同じ自分のいる場所でも、想念が変われば、全然場所が変わってくるわけでありまして、しかも想念の世界ってのはパッと移動できますから、時空のような制約がないわけですね。そうすると、この現実の制約を持っている時空と、それからその制約のない想念の世界の間で、活発に情報のやり取りや意見のやり取り、想念のやり取りが行われて、これがその現実世界を動かし、それがまた想念に影響するという、ものすごく、そのインタラクティブな関係がこの複素平面で行われているわけですね。政治なんかもですから、前にネットで対談いたしました、千葉の市長ですね、千葉の熊谷市長は、千葉レポというアプリを使って政治やっておられるわけですね。現実世界、現実の時空の問題が、そのネット上の市民同士の議論という形で、直接民主制みたいな形になっていって、それが今度現実の政治を動かしているわけですから、見事にこの複素平面上の政治になっているわけですね。だからそう考えてくると、IT っていうのは、その、ただ単に3次元時空の世界、4次元までの時空の世界の話をこう、まあ、取り次ぐ電話線みたいなもんではなくて、一つ想念世界を生んで、5次元目の軸、虚数軸を生んで、そこになんか、現実と想念の複素空間、複素平面を生むんだと考えるとすごくわかりやすいと思うんですね。だから当然この新しい軸入れれば発展するんですよ。今までこうね、1、2、3、4と次元を上げてる話をしましたが、そのために世の中発展しましたよね。 同じことで5次元目のですね、想念の軸を上げる、つけるとどんどん発展するんですよ。だからまあその IT を入れて想念世界ができて、で想念世界と現実世界が、現実の時空が密接に関係するようになるとものすごく発展しますね。だからまあ例えばロハスな生活なんかでもですね、ロハスな生活は4次元目の世界を使うわけですが、今度これ5次元目が入るとロハスな生活がネットで紹介され、でネットで友達が来てロハスなものを買ってくれるとかね、言ってみればロハスの世界っていうのは現実に見ると割としょぼしょぼなんですよね。だって普通の畑だし、普通の人の生活じゃないですか。巨大なビルを作るわけでもないし、巨大な原子力発電所を作るわけでもないから、普通に見ればしょぼしょぼに見えるわけですよ。ところが想念の世界で見ると実に偉大な世界で、ただ単に現実がしょぼしょぼに見えるだけであって、本当の現実はものすごく豊かなんですよね。見かけと中身が全然違うわけであります。とそういうものはやはりこの想念の世界でみんながいいなぁと思うし、憧れるし、実際そういうものが健康だったりするわけですよね。平和だったりするわけで、現実にも大変効果があるわけですね。だからこのロハスな生活に4次元までの世界で時間を入れたね、それに5次元目の虚数軸想念世界を入れると、それは飛躍的に発展するわけですね。だからやっぱり新しい農業とかロハスにはネットが合うっていうのは、相性がいいっていうのはその通りだと思いますね。で、じゃあ6次元目って何なのか。まあこの辺からですね、いろいろまあ想定の話になってくるわけですが、例えばこの複素平面がですね、もう一つの軸と接してると、それが明るく暖かい世界と暗く冷たい世界ですよね。この想念の世界と現実世界って結構一致していて、暗く冷たい人たちの独特の想念世界と独特の現実、明るく暖かい人たちの独特の精神世界と独特の現実っていうのは紛れもなくあると思いますよね。インターネット始まった頃はあんまり感じませんでしたけども、もう今こういう状況になってくると、やっぱりその自分がこの接するネットの場所って大体限られてきますよね。そうそうなんか全部見てるわけでもなくて、でそうするとなんかやっぱり自分の興味のあるとこしか見ないでしょ。だから自分の時空、4次元までの時空間と見る想念上のネット上のその空間というのは大体こう対応してくるわけですよ。すなわちそれはその人の持っている複素平面がですね、どういう場所にあるか大体こう決まってくるわけですね。そうすると今度そこに一つ軸通すのは6次元目の軸で、それはやっぱり天国的なところか地獄的なところかですよ。天国地獄の軸が見えてくるわけですね。明るく暖かい世界のところにこう自分のその想念世界、現実世界がいるのか、あるいは暗く冷たいところに自分たちのその5次元までの世界があるのか、この差ですよね。だから6次元目っていうことになると、この天国地獄の軸が一つ見えてくるわけで、明るく暖かいところから暗く冷たいところまでこう層をなしてるんでしょうね。5次元目までを一つ一本の軸にとって、6次元目をもう一本の軸にとすると、まあ、二次元平面みたいに、まあ、略して書けるわけだけども、そうするとなんかこう、まるで輪切りにしたみたいにですね、明るく暖かいところから暗く冷たいところまで、いろんな人たちが団体を作って自分たちの想念世界でですね、暮らしてる。で、なかなかこの明るいところから暗いところまで全部行き来する人ってのはほとんどいなくて、だいたいこう自分の世界があまり出てこない。もうあんまり明るいところ行っても今度しんどいし、暗いところ行ってもしんどいから、なんかだいたい自分にとって程よい明るさ、暖かさのところでこうじっとしてるという、なんかそんな感じですよね。でお互いこうあまり交流がありませんから、だからなかなかこの、その6次元目の軸をですね、上がったり下がったりってことがないと、まあそんな感じじゃないですかね。で、こう、6次元までの軸を通ると、これが一つの、まあ、大自然、大宇宙ですよね。さっきの想念の世界っていうのが、5次元目がある種、あの世と言ってもいいですよね。目に見えないけど存在するっていうことは、まあ、生物の生き死にっていうふうに言ってもそうなんでしょうけども、まあ、ネットでそれをなんとなく雰囲気を味わえる。で、それが今度6次元目まで来ると、ネットの世界にも天国地獄があるみたいな話になって、死後の世界にも天国地獄があると言ってもいいわけで、まあそれが一つの大宇宙ですな。で、今度それが7次元目の軸を考えるならば、その上になんかもう一つあるとすると、 そういうなんか我々がいるような大宇宙が実はいくつもあって、だからこれは本当は小宇宙であってね、複素生命あの世まで含んだ小宇宙であって、でまあなんかそれがさらにたくさんあるというふうに考えることもできますよね。まあいずれにしろこんな感じでですね、軸を上げていくとどんどんこのなんて言いますかね、発想が広がって物事幸せになれるわけですね。だから最高に幸せなっていうことを考えると、すべての軸を一番有効に使うわけだから、まずどういうことかというと、まず足元がしっかりしていて、良き友達としっかりと結ばれていて、そしてその地域の人たちとも幅広く、これ二次元ね、幅広く交流ができて、で地域を超えたところとも、この三次元、まあ、幅広く、まあ、いろいろ交流もしてるし、で四次元目、時間をかけてロハスな生活をして、ちゃんと勉強も投資もしていて、で五次元目、ネットもちゃんと使っていて、自分のその未来のこと、人々の気持ちのこと、想念の世界、これと現実が合っている、言ってることでやってることが合っている、想念世界と現実がよく合っていて、しかもそれが天国的な雰囲気である、これが一番いいんでしょうね。一番幸せな生活っていうのは多分そういうことなんでしょう。6つの軸を全部フルに良き方向に使ってるっていうのは大体そういうことなんでしょうね。まあそういうふうに考えてくると、人の本当の幸せっていうのはどこにあるかよくわかりますよね。やっぱりこの世にある恵みをすべて生かすっていうことが大事でありますよね。せっかくこの世にいろんな恵みがあるわけでありますから、それを自分なりに、生かしていくっていうことが大事でありまして、でこの使う軸をまあ増やすは増やすほど、新しいその座標軸を認識して、そこにその座標軸上で移動すればするほど新しい世界が広がっていくわけですよね。鉄道が生まれ、車が生まれ、飛行機が生まれ、そして時間を使うようになり、ネットを使うようになって、どんどんどんどん人が発展していったように、今度そこに天国地獄があるんだと、自分の住んでるこの世界は地獄かもしれんぞと思えばですね、天国へ行くこともできますよね。だからそうやってこの次元を上げていくことによって、なんか自分の幸せも広がるっていうのは相当やっぱり効果のあることだなと思いますね。まあそう考えてくると、今我々がこういる現実っていうのも、一つはやっぱ想念世界との関係がありますから、想念世界が良くならないと、良くならない。だからまず現実の軸を変えるには、想念世界の中でより良き理想の未来とかですね、明るい暖かい世の中をまず想定し、でその想定に合わせて時空を変えていくという作業が必要になってくるわけでありますね。でしかもその想定する未来というのが、金をもらって、とりあえず金をもらえれば幸せ、あるいは奪って幸せではなくて、もっと天国的な幸せにならなきゃいけないわけね。天国的な幸せってところに、その、まあ、複素平面空間を作って、そこで、その、新しい、その、再生の未来を、そこで形作っていくと、想念と現実、同時にね、時間をかけてと、それが必要なことなんだろうと思うんですね。で、当然のことながら、やっぱりそれは、最初にそういう枠組みがあるということを、ちゃんと認識しておかないと、なかなか続かないことがあるわけですよね。こう視野が広いとか狭いとか言いますけども、今ある軸の中でどっちに行くかっていう話とは違うんですね。次元を上げるというのはね、今この中で、まあ、言ってみればそのどこに自分の行くかっていうのは、どこにその自分がいればいいかっていうのは、ただ単に妥協の産物にしか過ぎなくなりますよね。ところがやっぱり次元を上げて考えると、今申し上げたようにですね、今まで行ったことのないところに行くことができるわけですね。行ったことのない、使ったことのないエネルギーを使うことになると、本当にもっといろんなことがわかるし、できるようになっていくわけであります。だからやっぱりその辺は、なぜ悩んでるのかなと考えて、例えばその4次元目のですね、時間軸を入れていくだけでも相当な問題で解決しますからね。今できないことは時間をかけて良くすればいいわけだし、それからやはり 想念の世界をまずしっかり作らないと、ただ単にですね、現実に反応して生きてるだけではあまりにも不幸せですよね。そういうことよくわかりますね。そしてやっぱりなんか全体的に暗いと思ったら、世の中に天国はあるんだから天国に引っ越すんだという発想がやっぱり大事ですね。まあこんな感じで、これからの時代のリーダーシップっていうのは本当にですね、たくさんの次元を同時に有効に使うってことが大事でありますから、ぜひ皆さんも一度考えてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、次元を上げるリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。